その日、父がその山口棟梁と連れ立って祖父母の家へ来たのだった。この前山口棟梁が来た時、祖父母の家の奥の6畳と南戸の4畳半とを削り取れば、狭い西側の空き地を合わせて祭典のために5、6坪の勘床と備え物準備室、14畳の回廊と4畳半の事務室ができると設計を作った。それが教会としては最低の設備であるが、予算は神様任せということになった。ただ報告祭を11月上旬の大祭にするようにと、上級教会の希望で改築が急がれた。それゆえ棟梁はこの前来た時、その人三島で大工をしている実定のところに乗り、そこに主塾して弟にも手伝わせて木材を買い準備にかかった。そして木組みもあらかた済んだので、明日から普請に取り掛かりたいと言って父と連れ立ってきたのだ。差し当たり奥座敷と南戸を削る工事からかかることになるのだが、その夜祖父の家には信徒が集まった。夏のこととて昼の漁に出る季節であるから、その夜の集会には漁師も多く出た。翌日から教会の普請が始まるので、奉仕に出られる人を決めることと、建築費や報告祭費を作ること、それが主な議題で相談があった。奉仕するといっても、漁師としては稼ぎのある夏場であるから、漁を休むことは難しい。費用のことはまた教会が認可になってから集まるたびに問題にしていることである。漁師たちは普段無口であるが、この場合は特に神様任せだというように父の話を聞くだけで口をつむんで意見を述べない。やむなく父が提案した。心情で奉仕する人の必要な場合は、前夜船元に申しているから相談の上、各船で1人か2人乗組員全体に代わって出すこと、経費については当分の間各船で水揚げの5分ぐらい神様に備えることにしたらと。次郎は隅の方でこの集会を傍聴した。漁船といっても集まった信徒の持ち船は5隻に過ぎないが、奉仕の人も経費も個人でなくて船に課するのは明暗だと思った。というのは、この2ヶ月ばかり前から経費のことで信徒は毎日1銭でも5厘でも日掛けをすることになって、次郎が木製の箱を持って信徒の家を回る役を仰せつかっている。手製の大きな貯金箱で上に硬貨を落とす細い穴があって、余裕のある信徒が次郎が行けばその穴から硬貨を入れることになっていたが、一銭銅貨を毎日落とす家はほとんどない。ある家では数日続けて一文も落とさないことを恥じるのか、毎日ご飯を炊くとき、その日の分からわずかな米をお供えとしてのけて、一食分貯まったらそれだけの金を貯金箱に落とすからと言って、のけた米を入れた袋を彼に見せた。次郎は木箱を下げて回るたびに氷菓子の手下になったような引け目を感じて、貧しい信徒に金や米を取り上げる代わりに金でも米でも恵むような信心はないものだろうか。大人になったら貧しい人々に恵める人間になりたいと考えた。それゆえ労務も金銭も各都が負担するのではなくて、漁船が負担するならば信徒の家庭で悲しそうなおかみさんの顔を見ないです。次郎は口先として集会の結論を待ったが、結論を聞く前に外へ呼び出された。柳の木の陰に近所のお作とお市と呼ぶ姉妹が待っていた。お作は次郎の4年上、お市は2年上で、小学校の頃一緒に通学したこともあるが、父親の徳蔵が信徒であるから 家同士親しくもある。ただ姉妹はすでに娘盛りなので、この2、3年口を聞いたこともないのに、どうして2人が外へ誘い出したか不審でならなかった。人目をはばかってすぐ2人と川岸へ出た。夜釣りの季節でないから川岸には人の気配もなく、闇夜がとっぷり落ちて静まり返り、ただ川面を渡るそよ風が頬を撫でていた。お盆に歌合戦しない方がいいって次郎さんはみんなに言ったって本当？病院中だから歌合戦をやめた方がいいだろうかって、夕方岸の集まりに聞かれたからやめた方がいいって答えたよ。どうしてやめた方がいいのさ。両腕中は歌舞音曲の類一切遠慮するってことになってるからさ。天皇陛下が亡くなったって貧乏人には関係ないことでしょ。お盆に歌合戦することは先祖代々何百年もしてきたことで、それをやめるなんてご先祖にすまないでしょ。天皇陛下が亡くなってもお盆はしなければならないでしょ。お盆はしなければならないのに、お盆の行事の一つである歌合戦をしてはならないなんて、そんなことはないわよ。それまで黙っていたお市が加えた。次郎さんは村の若い衆に入っていないでしょ。それなのに若い衆のすることに口出しをしたり、歌合戦をやめた方がいいなんて言ったり、そんな権利はないと思うけどな。意見を聞かれたから言ったまでだよ。それならお頼みよ。若い衆が誰か次郎さんに意見を聞きに行ったら、関係ないことだから言えないって答えてもらいたいな。だがあの歌合戦は村が東向きだとか中向きだとか浜向きだとか分かれて争っていた昔の名残だからね。今では村中仲良くしているもの、村中仲良くしてるもの、お盆の時だけ2番あんな野蛮なことをするのはいい加減にやめた方がいいと思うな。次郎さんは男だからそんなことを言うのさ。女の子って一年中仲良くしていたって言ってやりたいことが胸にいっぱい溜まるのよ。歌合戦にその溜まったものをまき散らしてしまえるから助かるのよ。お頼み、若い衆に今年も歌合戦をやるように働きかけて。そうお作が言うそばからお市は、姉さん、次郎さんに正直に話して頼んだ方がいいわ。姉さんが恥ずかしいなら私が話しますと言って話し出したが、それによれば次郎も前から知っていたことだが、お作は村の若者と惚れ合って駆け落ちまでした。普通村の有力者の家へ二人で駆け落ちして頼めば両親が許して結婚させる村の公衆である慣習であるから、彼女の場合は父の徳蔵が小さい時に買われてきた人間だからといって里の男の親が許さなかった。お作は6ヶ月後に女の子を産んだが、男の家では子供も引き取らないで彼女の家で育てている。今に親が許すからその日を待とうという男の言葉を信じてお作は待っているが、最近男が村のお初と呼ぶ小学校時代の同級生と秋には結婚するというもっぱらの評判である。思い余って半月ばかり前の夜、お初に会って真意を確かめたところ、両親の決めた縁であるから行くつもりだという返事で、私って女と子供のあることを承知の上でかって食ってかかった挙句、揉み合いの喧嘩になったが、恥をかいたのはお作の方だった。しかしお作は歌合戦の晩にお初を侮辱する歌をいくつも用意して、公然と復讐してやれるからと思ってその夜は耐えた。 そしてお市と相談して不実な男をなじる歌や子供を思う歌や、その不実な男と結婚する愚かな女をあざ笑う歌をたくさん作った。歌は短歌の形式で心のありったけを荒削りに並べた。歌う節は皆一定したものであるから、当夜村の東側の娘たちにその歌の文句さえ口移しに教えれば立派に採掌できるから、お作は公然と鬱憤を晴らすことができる計算である。ところがその夜、二郎の師匠で若い衆がお盆の歌合戦を今年はやめるという噂を聞いて慌てて二郎に頼みに来たというのであった。